聖書朗読をいたします。コロサイ人への手紙1章14節です。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の赦しを得ているのです。
皆さんおはようございます。今日も主の教会においでくださって心から感謝をいたします。教会の方、また新しい方々もおいでになり歓迎をいたします。本日は贖い、罪の赦しを得ていますというテーマで御言葉を取り継がさせていただきます。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の赦しを得ているのです。前の節の御子のご支配の中に移されてを先週解き明かさせていただきましたが、御子のうちで何を得ているかが本日説明されています。それは贖いです。贖いは私たちは最近日本語ではあまり使いません。でも聖書の中では中心の救いの言葉です。これは生贄やなだめの供え物とともに旧約のモーセ時代の制度に由来する聖書の中心的な救いの恵みです。この意味は単なる救出でとか解放ではなく、身代金を払って囚われの状態にあるものを救出するという意味があります。こちらをご覧くださいますか。この贖いは買い戻すという意味が直訳であります。何かを買い戻すためには支払う、ものであればお金が必要です。しかし世界中のお金をもってしても私たちを神様のもとに買い戻すお金は世界中のお金では足りませんでした。またそれはふさわしいものではないのです。しかし唯一この最高に高価な代価をイエス様が払ってくださいました。その代価はイエス様の罪なき命、罪なき十字架の血が代価です。そして代価が支払われて滅びから買い戻されて私たちはイエス様のものとなって抱かれ、御子のご支配の中で生かされています。その時一つだけここには記しておりませんが、皆様覚えていただきたいんですが、本来であれば新約聖書が書かれた時奴隷制度がありましたから、本当に奴隷の主人にお金を払ってその奴隷の方を自分の奴隷というかしもべに買い戻すということは普段に行われておりました。しかしその場合に例えとして無理があるのは、よく誤解されるのは悪魔に代価が支払われて悪魔が支配していましたから、悪魔から神様が私たちを買い戻してくださったと考えやすいのであります。しかしここに奥義がありまして、神様は誰に支払われたか、それは神ご自身に支払われたということです。これが深い聖書のメッセージなんです。神の義の部分に代価、十字架の血の代価が義の部分に支払われたとき、その神の義である神は許すことができた、そして買い戻して私たちをご自分のものにされたのです。人の子が来たのは多くの人のための贖いの代価としてご自分の命を与えるためであると言われています。皆さん今日礼拝の中で主にある贖いを心から感謝いたしましょう。罪の赦し、言語では罪からの釈放、放免、責任、借金、罰などの免除、放免、許しという意味がありますが、罪の赦しは私たちの過去、現在、未来の一切の罪に適用され、 すべての刑罰と罪への清算を意味しています。私たちのすべての罪、恵みと誠に満ちた神のご支配を拒否し、自分が神の座にのし上がる高慢の罪、ある一人の支配、心の憎しみ、恨み、妬み、悪口、陰口、不正等の罪を十字架の地で許してくださった。私はある方に、奇跡とは何ですかと、最大の奇跡は何ですかと聞かれたら、このように答えます。神様は不可能ない方ですから、人間にとって奇跡と思えることを何でもおできになります。山を動かすことも、あるいは山を癒すことも、ありとあらゆることを神がなそうと思われたら何でもおできになる神。しかしその中で、私が聖書から教えられて最大の奇跡は何かと聞かれたら、それは私たち人間が神の前に罪人であると認めることができたら、それは最高の神の奇跡を受けたのですと確信を持って答えます。私自身もそうです。結構マシな人間だと恐ろしいことに思っておりましたが、教会に行って聖書に触れて、牧師先生の解き明かしを通して、罪が実際に刑務所に入るような罪をもし仮に犯していなくても、心の中で人を恨み、憎み、陰口を言い、また人から気づかれていない不正を行っているなら、それは全部神の前に明らかであるということを教えられたときに、私は初めて自分が罪人であると分かり、イエス様の十字架の許しが本当に嬉しくなりました。聖書の御言葉、私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにしてくださった。なんとイエス様の十字架には、私たちの債務証書が全部イエス様の十字架の地で払われましたよという証書が貼られているということを霊的に覚えて、主に感謝したいと思います。主の十字架による罪の許しの驚くべき恵みへの応答を見てまいりましょう。主の十字架による罪の許しがなければ、全人類、そして私たちはとっくに滅びています。私は試練の中でもなくならない感謝があります。それは自分自身の罪が許されているということです。いつも驚いています。今は神の憐れみで人々が死を信じて救われる、そして罪の許しと永遠の命をいただく時間、チャンスが伸ばされています。聖書にこうあります。主はある人たちが主の再臨による救いの完成と正しい裁きが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせておられるのではなく、あなた方に忍耐しておられるのです。それは誰も滅びることなく、すべての人が悔い改め、罪を認め、神に立ち返るのを望んでおられるのですとあります。皆さん、今感謝しましょう。今は救いの扉が開かれています。今のチャンスのうちにイエス様を信じて救いに入りましょう。まだ救いを知らない方に、私たち何に信頼関係を築いてイエス様を伝えていこうではありませんか。神に心から感謝して真実な礼拝を捧げることは、神に許されたものの最高の応答です。神の許しの恵みがあると、神との幸いな交わりが始まることも感謝しましょう。二つ目、私たちの罪のために十字架の道から逃げないで歩み、十字架で壮絶な苦しみを受けて死なれた主のことをいつも深く思いましょう。どうして私だけがこんなに苦しまなければならないのかと思う出来事が人生の中で必ず起きます。 その時に私たちはなぜ自分だけかと、この自己憐憫に入る時に見上げる方がいらっしゃることを喜びましょう。イエス様を見上げましょう。イエスご自身ほど理不尽な、不条理な、不当な苦しみを受けた方はない。そしてその苦しみは私たちのためであったと、主を見上げ感謝しましょう。イエス様のことを考えなさい、熟考しなさいとあります。今もし皆さんがある人とのつらい人間関係があるなら、反抗し忍ばれた主に頼り、その方を許せるように祈りましょう。主の大きな愛と許しを受け続け、互いに愛し合い許し合うことは最高の応答です。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに私の愛を受けて愛し合いなさい。互いに親切にし、優しい人で心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。皆さん、私がイエス様を信じて約50年になりますが、本当に難しいと分からせていただいたことがあります。それはもう数えきれない罪を許された自分が、他の人を許す側になるときになかなか許せない人がいるということです。許せない時があるということを痛いほど経験してきました。ですから本当に神様の許しを受けておりながら、他の人を許すことができないことがまた最高の罪であるということも今教えられ続けています。ですから聖書全体を読むと、感謝なことは私たちは人を許すことは簡単ではないと認めて、本当のクリスチャンで成長している人こそ人を許すことは簡単ではないと分かり続けている人です。その人が祈りが生まれます。神様、私はあなたにこんなに許されていますのに、人を今許すことができません。でもその人を許すことができるように助けてくださいと祈ることができることは恵みです。私はその祈りを何度クリスチャンになった後も、そして牧師になった後もしたか分かりません。許しにくい人と出会わせてくださり、そしてあることをされた時、許すことは簡単ではない、しかしその時に神様からどんなに許されたかを思い起こして、神様の愛でその方を許すというプロセスを学びました。許さないままでおりますと、自分の心の中で憎しむ恨みが支配します。許さないで、そして自分を傷つけることになります。皆さん、人を許さないということは自分自身も傷つけ続けるという人生になります。逆に人を許さないと、その許さない出来事に自分がずっと囚われたまま人生を送ることになるということを今日覚えたいと思うんです。人を許すということは、それに支配される、その出来事から支配される自分を解放していただくという面があります。全能の神を見上げて希望を持ちましょう。聖書のどこにも自分の力で許しなさいと書いてありません。神に許されたのだから許しなさいということは、神の許しの力をいつもいただいて許しなさいということです。神は全能の力、愛で許す心を私たちにくださいます。もう説教の中でお分かりしましたが、本当に私がイエス様を信じるに至った動機というか、信じて牧師になろうと思った動機は、私が教会に行ってイエス様を信じるまでどうしても許せない人がいました。で、私は自分で力で頑張って許そうと自分に言い聞かせました。堀田よ、あの人を許さなきゃいけない。クリスチャンでなかったので、全く自力ですね、自力で頑張りました。でもどうして 許すことができなかった。しかし教会に行ってイエス様の十字架の意味が分かって、本当に大きな愛でイエス様が苦しんで私を許されたことが分かったとき、実は奇跡が起きました。私が自力で頑張って何年も許せなかった人を、イエス様はその人を許す心をくださったんです。その時私はこんな素晴らしいイエス様を独り占めにするわけにはいかないと思いました。もちろんすっと牧師になったわけじゃないんですが、いろんな葛藤を通して神様を伝える道に導かれました。もし主の許しがなかったらといつも思います。私は許さないまま、そしてある人を傷つけたままの人生を送っていたと思います。今は許され、そして人を自分の力でなく神様の愛で許しで許す人生に入れられていることの奇跡を感謝しております。まず自分が許し愛恵みを味わい続けることです。受けた素晴らしい御業を人々に伝えることにつながります。私は今日まで神の恵み許し愛を受け続けておりますので、神の許し愛永遠の命救いを一人でも多くの人に伝えたいと思っています。このように礼拝に来られるお一人一人、そして新しい方が来てくださるときに、その方と信頼関係を持てば個人的にイエス様を伝えることができることを本当に最高に喜び光栄だと思っています。個人的な罪を許すことと明確な法的罪への対処の違いを見ましょう。個人的に許し合うことの大切さ、それは主の祈りにあります。私たちはこの後主の祈りを毎週礼拝の中で、そして毎日私はディボーションの最後に主の祈りを祈ります。私たちの負い目罪をお許しください。私たちも私たちに負い目罪のある人たちを許しましたとの訳もありますが、一番この新しい皆さんが持ってらっしゃる訳は、ある人たちを許しますになります。許しますという訳は素晴らしいと思います。許しますと祈りながら私はこう付け加えて祈ります。許していない人がいるときに主の祈りを祈るとき、許しますと祈った後、主よ正直に言いますと、今許していない許せない人がいます、どうぞその方を許すことができるように助けてくださいと、その主の祈りに個人的には加えて祈っています。そうなさって良い主の祈りです。イエス様が主の祈りを教えられたとき、ただ呪文のように意味なくただ唱える、主の祈りは唱えるものではなく、主の祈りを基本として自分の現状に適用して祈ってよい土台なのです。ですからその祈りを自分が許していないときは許せるように助けてくださいと祈ってよいのです。神が与えられた全世界の国々の領域を犯す罪、法律違反をする人々への聖書的な対象を見てまいりましょう。主は言われた、悪い者に手向かってはいけない、あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。この御言葉の実際的な適用は正しい判断力を必要としています。まずこうおっしゃった主ご自身がどうなさったかを見ましょう。主の模範、大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはおりません。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。イエスがこう言われたときに、そばに立っていた役人が 人が大祭司にそのような答えをするのかと言ってイエス様の頬を平手で打ちました。その時イエス様は片方の頬を向けられたとは書いてありません。イエスは彼に言われた。私の言ったことが悪いなら悪いという証拠を示しなさい。正しいならなぜ私を打つのですかと言われたのです。主はいつも相手を愛しながら相手にこびへつらうことなく支配もされずに相手への憎しみ恨み復讐心にご自分の心が支配されることもなかったんです。相手を許し愛しながらもかつ正しく言うべきことは愛を持って落ち着いて言われたということです。イエス様もおっしゃいました。あなた方の言う言葉ははいははい、いいえはいいえと言いなさい。つまりこのことは相手の人に支配されてはいけないということです。愛を持って言うべきこと、ノーも言ってよいということです。もちろん相手を尊敬しながら。ここから分かりますことは、聖書を読むときに三条の説教のあなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいと言われたですけれども、大祭司の役人には主を平手で打ったとき片方の方を出さずに愛を持って正しい抗議をされた。ここから私たちはその時その時に正しい抗議をすることも神様に聞いて御心を行うべきだということを教えています。パウロの模範からも学びましょう。パウロは何でも許して政治的な間違いに抗議をしなかったのではない。使徒の16章37節で次のことが語られています。パウロとシラスはピリピの牢獄に入れられていた。彼らの足にはしっかりと足かせははめられていた。その翌朝、地震とそれに続く夜の出来事の後に長官らは自分たちの落ち度のあったことを悟り、パウロとシラスの釈放の命令を出しました。普通であればパウロはそのまま去ってもよかったんですが、ところがその時パウロは愛と冷静さを持って言うべきことを経理たちに申し上げました。長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに、今密かに私たちを去らせるのですか。それは義にかなっていません。彼ら自身が来て私たちを外に出すべきですと抗議をいたしました。ここから私たちが教えられることは、許すべきことと言うべきことを言うことは両立するということです。もう一度申し上げます。許すということと愛と冷静さを持って抗議をしたり言うべきことを言うことは矛盾しないということを皆さん覚えたいのです。上記の主の模範とパウロの模範と主の教え、あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと、どのように調和するのでしょうか。次のような理解で調和できます。これまで見た2つの模範はどちらも主やパウロが自らの個人的な権利を主張しているものではないということが答えです。主は公の律法の批判を指摘なさった。この抗議は神の公の律法を支持するためでした。主は彼らに対して、あなた方はこのように私を打つことによって神様から与えた律法を破っているのですとおっしゃりたかったのです。でもこの時も復讐心に燃えてこうおっしゃったのではなくて、主は腹を立てたりせず、これを個人的な侮辱として受け取られなかったのです。主は怒ったり復讐したりしようとされません。ですから私たちも祈りましょう。主よ、怒りで復讐心で相手をやっつけようとすることがないように、 しかし冷静に間違った法的な間違いに対して正しくそれは違いますという勇気も与えてくださいと。パウロも法律の権威と尊厳を認め守るように語ったのです。私たちキリスト者は自分個人への侮辱を主に許された愛で祈りつつ許すことができるように祈りましょう。しかし法律の尊厳が侵されているときに抗議をするということは御心にかなうことです。神が定められた境界線を侵す国の戦争にも、ロシアのプーチン氏がウクライナとロシアの境界線を神が定められたその国境を越えて相手の国に攻撃するということは誠に罪です。ですからそれに抗議することは正しいのです。神を信じる者として、神が無政府状態、無秩序にならないために、神のご支配の中で与えられた法律を守るということは大切です。しかし人間が作った法律には過ちもありますから、また変えるべきこともありますから、間違った法律に対して正しい法律に変える政党に私たちは投票するということが大切です。ですから夏に控える選挙において私たちは祈りましょう。自分の一票は何にも用を変えないと思ってはなりません。私たちクリスチャンは血の塩として社会的責任があります。そして先週も申し上げました、私たち教会はイエス様によって一致している教会ですから、ここにいらっしゃる方がどの政党を支持なさっているか、それで分裂する必要はないんです。ですから教会員お一人一人はご自分で選ばれた政党に自分で祈って投票することが必要です。誰にも縛られる必要はないのです。私たちはある政党を応援することで一致する教会ではなく、それぞれ教会の一致の土台はイエス・キリストと聖書の御言葉による土台であることをいつも覚えましょう。キリスト者は個人的な恨みではなく、公的な罪を犯した人の人格を死ぬより許しながらも、その人の不正や不倫に対してその人が反省し罪を繰り返さないために、つまりその人が蒔いた罪を自分で刈り取り、そこから学ぶように法にかなう対応をすることは御心にかなうことです。神の公義が曲げられている場合に正しく公義することも御心にかないます。聖書で有名な愛の賛歌、コリント13章、愛は寛容であれ、愛は親切です。その後に、愛は不正を喜ばに真理、誠実、忠実を喜びます。つまりもう聖書の中に愛は何でもよしよしという愛ではなく、不正を喜ばず抗議をし真理、誠実、忠実を喜ぶというバランスのある愛が神の愛です。指導者が間違った命令をするときに、人に従うより神に従うべきですと人の働きに答えがあります。罪深い自分が主に許された恵みをいつも覚え感謝しましょう。そして神の許しの愛で人を許すと同時に神の公義を守ることができるように祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、私たちは御子にあって、御子による十字架と復活のあがない、買い戻しの救いを、そして罪の許しと永遠の命をいただいていることを感謝します。と同時に、自分がいかに罪深く日々許されているか理解しながらも、難しい人、また傷つけられるときにその人を許すのは簡単ではないということも 私たちは経験しております。どうぞその人を恨んで心の中で殺すのではなく、罪深い自分が主に許された恵みをいつも覚え感謝し、人を許すと同時にその相手の方が公の法律や神の公義に触れる罪を犯された場合、その人を許しながらも正しい裁判やあるいは法的対処も祈りながらするバランスを与えてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。